こんにちは、奥武史です。人気サロン養成スクール第4期のベーシックコースの方からご質問いただきました。お答えしていきます。ブログの記事の内容についての質問です。ホットペッパービューティーの修正でブログを頻繁に更新した方がいいとお話をいただきました。ただ何を書けばいいのか悩んでしまって取り掛かれません。このあたりから書いてみようかなと考えています。サロンにお越しいただいてからの流れ、施術の説明、今の季節の不調におすすめ、ポジショニングが固まっていないのでそれも進まない原因の一つかなと思います。今の私の状況でこんな内容のブログ書いた方がいいよというのがありましたらアドバイスお願いしますということです。はい、まずこれホットペッパービューティーの、ブログをテーマなんですが、他のブログでも基本的には、同じような感じなのでホットペッパー使っていない方も参考にしてください。主に、ブログに書く、メルマガとかもそうなんですけど、ブログに書く、ネタというのは大きく分けて3つあります。1つはノウハウ記事。これは、読んで役に立つやつですね。そして2つ目は未来記事といって、読んでいる人が私もこうなりたいな、こうなれるかなって未来を感じる記事ってことなんですけど、具体的にはお客様の感想を使ってあなたもこんな風に変わっていけますよとか楽になれますよみたいな記事ですね。そして3つ目が共感記事といって、日記だったりとか、あなたの思いやこだわりみたいな、もの、そういったものをですね、あなたのこう人柄がなんとなく伝わるような記事ですね。こういったものだったり、あとはあるある記事ですね。お客様層の方々が、あるある、そういう悩みあるあるとか、そうやって感じることあるあるって思うような記事ですね。この人柄系もあるある系も、読んでいる人が、なんか心がちょっと動く記事なんですよね。それを共感記事と呼んでいます。大きく分けてこの3つあります。で、このご質問いただいたスクール生さんの場合、例えば今の季節の不調におすすめな話、これはノウハウ記事として、絶対あった方がいいかなと思います。はい。それから、サロンにお越しいただいてからの流れ、ないよりはあった方がいいんですけど、どっちかっていうと、ホットペッパーだったら、写真のね、入れるところありますよね。フォトギャラリーだったかな、名前。フォトギャラリーのところで来店してから施術に移っていくまでの流れをの写真を載せたりするので、ブログに書くよりもそっちの方が目立ったりはするんですけどね。あとは施術の説明か、オイルマッサージとか、対抗式マッサージとか、その辺をやってるってことなんですけども、これもね、文字数を考えると多分そんなに書けないと思うんですよね。だから記事のネタに困ったら書いてもいいかなぐらいな感じで、優先順位からするとさっき言った3つなんですね。で、ちなみにこのノウハウ記事、未来記事、共感記事の中で最も集客につながるのが未来記事です。もうこれは格段にダントツでこれが一番強いです。で、ホットペッパービューティーであれば、例えば口コミに感想を書いてもらっていれば、それをまず貼り付けて持ってきて、それをネタに書くっていうのが一つの手ですね。それから、そこに口コミとかがあんまりなかったとしたら、普段お客様との会話の中で、例えばカウンセリング終わった後にね、施術終わった後にアフターカウンセリングで、お体の状態、最初に比べてどのぐらい楽になったかって聞いてみたりとか、した時に、楽になりましたとか、気持ちよかったですとかね、今日だったら、楽しかったですみたいな薄っぺらい感想で終わらないように、どんな風に最初に比べてよかったかとか、受けてみてどうだったかみたいなところを、もっと深く聞いていくとお客様から感想をくれますよね。で、そうするとその感想を大体覚えておいて、後でささっとメモしておいて、それをネタにブログに書くっていう風にやるのも手ですね。はい。で、例えば、これオイルマッサージでしょ。じゃあ例えばすっごく仕事頑張りまくってて疲れている女性のお客様がいらっしゃってて、こんなにぐっすり眠れたの久しぶりですと。で、しかも体めちゃくちゃ軽いです。ああ、よかった。これたまにやっぱこういうの必要ですよね、みたいに言ってくれたとするじゃないですか。そしたら、ブログの方では同じような、もう仕事頑張っちゃってて疲れがめちゃくちゃ溜まっちゃってるお客様に向けてブログを書くんですね。お仕事を頑張って、その 溜まった疲れすっきりと楽になりますよ、疲れが溜まりすぎてなかなか眠れなくなっていた方も、久しぶりに朝までぐっすり眠れていますよって書いたりとかしていくんですね。そうすると、私まさにそれだなと思ってくれるので、これが一番響くんですよね。で、それがそのイメージとするとこういう未来記事、感想がないときは感想なしでもいいです、そうだな、慢性的に抱えている肩こりも楽になっていきますよって、例えば一文書くだけでも、そこで悩んでいる人はちょっと楽にしたいなと思うんですよね。そういうのを未来記事はそうね、まあ7割、全体の7割ぐらいはこれで本当は埋めたいなっていうぐらいのところですね。で、この3つですね、ノウハウと未来記事と共感記事っていうのはバランスが結構大事で、どれか1個が全くないってなっちゃうと、それだけですごくバランス崩れちゃうので、まあ一概にこれ何割何割とちょっと今人によって違うので言い切れないんですけど、イメージとしては例えば未来記事を6記事、ノウハウ記事を3記事、共感記事を2記事みたいな、感じのバランスで最初ちょっとやってみるとかっていうのがいいかな。未来記事で読んでいる人は私こうなりたいな、こうなれるかなって思えて、ノウハウ記事を読んで、あ、この人すごい詳しく書いてくれるな、この人詳しそうだな、信頼性があるなと思って、共感記事を読んで、あ、この人、日頃こんなこと考えている人なんだ、なんかちょっと親近感湧いたなみたいな感じで、この3つの組み合わせでこの人にお願いしたいねなっていくんですね。はい、ということでそれを覚えておいてください。まあ、ざっくり言うとそんな感じですかね。ノウハウ記事に関しては結構検索するとね、いろいろ多分ネタは出てくると思うんですよね。今これ撮ってるのが7月15日でしょ。だから夏40代女性悩みとか、なんかその今の季節と年代と悩みとかランキングとか、そういう言葉をいろいろ入れていくと、今の時期ってどういう悩みが多いのかなみたいなのが出てきたりするので、じゃあそれの悩みの中で自分が語れそうなやつをピックアップしてノウハウ記事を書いていくっていう風にやっていくと結構記事量産できます。あるあるもそうかな。あるあるは特にお客様との会話の中とか、一緒に働いているスタッフがいる方であれば、そういった方との会話の中でよく出てくるお客様からのお悩み相談みたいなところからちょっとあるある系を引っ張ってみたりするんですよね。まあ、最後に余談ですけど、まあ、例えば私みたいなコンサルであれば、すごくよくあるやつが、お客様がすごく気持ちよかったです、もう来てよかったですって喜んでくれて満足してくれていたお客様がリラクゼーションサロンに来ましたと、あ、よかった、喜んでいただいた、よかったと思ったんだけど、あれ以来そのお客様連絡来ないな、一体どうなっちゃってるんだろうっていうお客様が何人もいるんですよね。これ私のなんか接客とか施術なんか悪かったんですかねって悩んじゃうってあるあるでありませんかと、これはリラクゼーションサロンあるあるなんですよね。気持ちよかったです、また来ますって言ってた人がなぜか戻ってこないみたいな、経験がある人も結構多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、こういうあるあるをもし私が書いて、そんな風に考えている、考えていませんか、でもお客様が2回目3回目とあなたの元に戻ってきてくれますよっていう風に私がもし言ったらね、どうやんのって気になるじゃないですか。だからあるあるって結構強いんですよね。はい、そんな感じでこのノウハウ記事、未来記事、共感記事を一個ずつ、ネタを書き出しながら書いてみてください。ちなみにスクールの、中で今これ撮ってるの7月ですけど、中盤のカリキュラムのあたりからね、そのブログの書き方みたいな、コンテンツもありますので、まあ、そこもちょっと楽しみにしていてください。はい、ということで以上です。頑張って書いてみてください。応援しています。